こんばんは。今日はヨハネの福音書3章と前回の続きの22節から最後36節までです。ヨハネの福音書3章の22節から36節です。3章の1節の方からはニコデモさんの、どうしたら新しく生まれることができるんでしょうかという質問、どうしたら、どのようにしたら、何をしたらじゃなくて、どのようにしたら神の国を見ることができるんだろうか、まあ、それに対して新しく生まれなければいけないということをイエス・キリストは伝えました。でイエス・キリストのことを信じて聖霊が与えられて、でその聖霊によって神の愛を見続けていくというのが新しい命ですから、そこに生きることが神の国に入ることなんだということを伝えました。まあその後の話ですね。22節からです。一言祈ります。天のお父さん、今日もあなたの言葉を学びにここに集まってこれたこと、またこのような学びの機会が与えられていることをありがとうございます。どうぞここに書いてある事柄を通して、ことを通して、どうかあなたが私に明らかにしようとしておられることを理解することができますように、頭での理解も、また聖霊が与えてくださるインスピレーションとしての理解もどうぞお与えください。お願いします。そして今日ここで理解することが私たちのこれからの日常生活の中で、また、職場や、家庭や、また、学校や、そして教会で、この考えの思いの感情の指針となっていきますように、どうぞ導いてください。学びをリードする私にもどうぞあなたの助けがありますように、力と言葉をお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、22節からです。まずは22節から24節までをお読みします。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。で、ここで分かるのは、バプテスマのヨハネとイエス・キリストは別々のところで、まあ多分見える範囲でしょうけどね、近いところでそれぞれ別々にそのバプテスマを授けていたということです。で、ヨハネはこの後、捕まって、で投獄されて、それで首をはねられるという、ことになっていくんですけども、まだ投獄されていなかったので、彼はその捕まるまでずっと、バプテスマを授けていたということになりますね。で、ヨハネの4章の2節、これは次回やるところですけども、4章の2節を見てみると、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく、弟子たちではあったか、つまりイエス・キリストがご自身がバプテスマを授けてたんではなくて、人々に弟子たちがバプテスマを授けていたということです。まあ、これは知恵だと私は思っています。私はキリストから直々にそのバプテスマを授けられたものなんだぜみたいな、そのバッジみたいなのを見せびらかしたくなるのが人間だからです。人間の弱さというか、それで何かバプテスマの質が変わるわけじゃないじゃないですか。バプテスマというのは、その自分に罪があって、それをイエス・キリストが負ってくださったことを信じて、そして神の愛を信じて、そしてイエスを主としてこれから従って生きていきますということをみんなの前に、また神の前に明らかにすることだから、誰がどこでどのようにバプテスマを、自分に授けてくれたのかなんて別にどうでもいいんですよ。だからそういうのは私たちが義とされたという点において付加価値にはならないんですよ。で、久米島で私その11年前に、久米島に戻って牧会を引き継ごうと思ってるんだということを、まあ、ある人たちと話したときに、その中のある人たちが、久米島なんてそんな田舎に行っちゃうのって、なんかもったいなくないですかって言いました。久米島をなめるな。いや、場所なんて関係ないんですよ。それが久米島だろうと東京だろうとアメリカだろうとイスラエルだろうと、 神が使わされるところで、その自分の、神に対してその自分が目の前のことに忠実になって追求していくというのは、その場所がとか人がとか、それでその箔がつくとか付加価値が上がるとか下がるとか、そういうものじゃないですよ。目の前に一人の人でもイエス・キリストを求めている人がいるのであれば、そこにその使わされているのであれば、そこにその使えるのが自分 その一生をかけてね、それがその使わされるってことのはずですよ。バプテスマを受けて罪が許されて義とされた心に、その魂に神が義とされたその全ての価値があるんですよ。だから誰からとかどこでとかいつとか、そんなタイミングとか、それは付加価値にはならないです。まあ自分の思い出になるかもしれないですね、けどそれ以上でもそれ以下でもないです。またバプテスマのヨハネがこのアイノンというところでバプテスマを授けていたんですけども、彼がなぜそのアイノンという場所でバプテスマを授けていたのか書いてありますね。水が多かったからだって。で、導きとか予言とかじゃないんですよ。多くの場合、私たちがその神に従うときに必要なのは、神から与えられた脳みそを働かせるってことです。知性と理性を使って、そして自分の意思を持って、その神が私に願っておられることをやるというのが、私たちがその神に応答するときに必要なものです。ヨハネに与えられた神からのミッションというのは、キリストの道備えをすることですよ。人々に悔い改めを進めて、その悔い改めで自分の身をその汚れ清めるように、そのバプテスマを受けなさいと言ったのが、それを言わせるのが、キリストに導くのが、バプテスマのヨハネに与えられたミッションですよ。だからこのミッションを達成するために最適な場所を選んだに過ぎないですよ。彼はエルサレムに行きませんでした。エルサレムに水なんか、そのもちろん水はあるんですけど、その多くの人たちにバプテスマを授けるようなところはないから、エルサレムには。ユダの荒野にも行きませんでした。何もないところの方がいいからって言って、いや、水がなかったらバプテスマを授けることできないじゃないですか。そうやってその神が与えたミッションをどうやったらどこで一番最適にこの達成することができるかということを、与えられている知性と理性を使って自分の自由意志で決めていいわけじゃないですか。神の導きは当然ありますよ。けれども知性や理性も、また自由意志も神から与えられたプレゼントなんですよ。それを十分に働かせて使うというのは何の問題もないですよ。あるカルバイチャペル その牧師のメッセージの中で、話されていたんですけども、そのチャック・スミスさんがコスタメサでなぜその牧会をしたのかっていう、始めたのか、小さい教会を。コスタメサはもともとはもうちっちゃいというか、畑の真ん中にあるような、おそらく久米島よりも田舎な町で、で何もなかったって。でも後々になってものすごいその不動産の価値がついたんですよ。だからこういうことを神がその事前にあなたに教えて、でそれでここで牧会するようにって神が導かれたんですかって、よく聞かれる、よく聞かれてたって、チャック・スミスさんが。でチャックさんはいつも笑って答えてたのは、俺サーファーで一番ビーチから近い教会だったからさ、ってそれだけだったって。しかもカルバイチャペルの特徴の一つである、その創世記から黙示録まで一章一章一節一節教えていくというティーチングスタイルにしても、このもうベストなサーフィンができるこのビーチから一番近いコスタメサの教会にずっととどまっていたいがために、その思いついたのがこの創世記から黙示録までを何度も何度も一章一章一節一節その教えていくってことなんですよ。だからそこにそのチャックさんがコスタメサを選んだというところに、そのもちろんね、後になって、ああ確かにこれは神の導きだったんだっていうのはあるにしても、でもやっぱ最初は分かんない。その自分の知性と理性を使って、自由意志を使って、ここでその自分のその神から与えられているミッションをここで達成しようって決めて、そこを選んだわけだから。バプテスマのヨハネもそうです。25節と26節。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。 彼らはヨハネのところに来ていった。先生、見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。まず25節ですけど、ヨハネの弟子たちとあるユダヤ人とこの清めについて論議していたということが書かれています。まあ、具体的にどういうその内容だったかということはここに書かれていないので想像することしかできないんですけども、前も少し話したと思いますが、ユダヤ人にとってこのバプテスマを受けるということはとても例外的というか異例中の異例でした。なぜならユダヤ人であればそのままユダヤ人であり続けるがゆえに神の国に入れるというふうに考えられていたことがこのユダヤ教の主流だったからです。でも、例えばニコデモさんはそれだけでは足りないと思っちゃったわけですよ。イエス・キリストのことを見聞きして。で、何かあるんですかというふうに聞いたわけですよ。で、そのバプテスマというのは、じゃあ何のためにあったかというと、異邦人が自分のその神のない生活を悔い改めて、ユダヤ教が教えている、その旧約聖書が教えているその戒律とか律法に準じて、その神に向かって生きるように生きたいですと、今でいうその改宗のための清めの儀式というのが水のバプテスマだったわけですよ。だからそのヨハネがバプテスマを授けているということは、この一部のユダヤ人からすると理解できないことなんですよ。だからもしかするとなぜそんなその清め方をしてるんだって、ユダヤ人の清めというのはこういうものじゃないじゃないかって、なんかね、汚れた動物に触りましたとか、道で死んでる動物に触りましたとか、でそれでその、立法上この汚れてる器官っていうのがあって、それを洗うためにこの生贄を捧げなさいとか、これで水、こういう水でその手を洗いなさいとか、そういう話はあるわけですよ。けどこうやってバプテスマを受けるっていうことはその普通なかったから、なんでこんなことしてるんですかということを聞いてたのかもしれません。でもそういうその異例中の異例のバプテスマを多くの人たちがバプテスマのヨハネから受けたということは、それだけこれでこの時代の人たちがそのメシアを、救い主をその待ち望んでいたということにもなりますね、きっと。本来ユダヤ人が別に受けるものじゃないのに、異邦人が神に向かっていきますというそのためのものなんだけど、バプテスマのヨハネのメッセージを聞いて、神の国がその王が来られるのが近づいたから、だから悔い改めなさいって、そしてバプテスマを受けなさいと、で罪が許される準備をしなさいってことですよね。でそれに応答したんでしょうね。でその後ヨハネの弟子たちは向こう岸でバプテスマを授けているイエスとその弟子たちを指さしました。でここまで来ると、水が多かったという理由で選んだこのアイノンというのは神の導きだったんだなということがなんとなくわかります。あえて点と点をあえてつなぐんだったらですよ。イエス・キリストがそこにおられて、弟子たちがいて、そこにたくさんの人たちが行ってるわけですよ。で自分たちのところからも人がどんどんどんどん行ってるわけですよ、向こうに。でそれでこのバプテスマのヨハネの弟子たちがヨハネに対して、みんなあそこの方、あの方の方に行くんですけど、どうしましょうっていうようなこの問答が始まるわけじゃないですか。これが全く別のところでイエスのところに人が流れている、イエスのところにはたくさん人が集まっているということが分かんなければ、こういう話にもならないから。だからほとんどの場合、その神の導きっていうのは、その私たちが知性と理性を使って、自由意志を使って、じゃあ神が願っておられることをここでやりましょうって、その一歩踏み出して後に、あっていうのが分かったりするんですよね、ほとんどの場合ね。もちろん最初から神が導いてくださるという面もあります、点もあります。そこはもう人それぞれというか、場合によって違いますけど、少なくとも私の場合は、ああそういうことあったのかということが多いです。で、続き27節から30節までいきます。ヨハネは答えていった。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉を耳に傾けているその友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。 あの方は盛んになり、私は劣れなければなりません。で、これはヨハネの、バプテスマのヨハネから私たちが学ぶことのできる、使えるものとしての心です。そして、今日のテーマでもある、使えるものの喜びです。使えるものはどのような心を持って、そしてどのようなことに喜ぶのか。で、このバプテスマのヨハネからたくさん学ぶことができます。27節でヨハネはすべては天から神の恵みによって与えられたものだって。人が持っているものはすべて天から、つまり神から与えられたものだって。自分のこの能力とか性格とか見た目とかそういうことも全部含めて、もっと言えば私の存在自体、この肉体の命ということ自体が神からのプレゼントなんですよ。だから生きているということだけで、その神が意図して私たちにその命を与えて、この地上でその神が定めた場所と時間と、そして周りの環境に神が私を存在させた、生まれさせてくださってるわけですよ。もうそれ自体がプレゼントですよ。だからこの世に生を受けるというのは、神からプレゼントを、まず命というプレゼント、肉体の命というプレゼントが与えられてるんですよ。その上で全ての人に対して、その肉体の命だけで終わるんじゃなくて、永遠の命に続くためのイエス・キリストというプレゼントを、その福音であり、罪の許しであり、義と認められることであり、そして神との親しい関係を与えようとしておられるわけじゃないですか、神は。ヨハネに与えられたミニストリーも当然天から与えられたものです。ヨブはその全てが自分から取り去られた時に神を呪ったりしなかったですよね。ヨブ記の1章の21節ですよ。主は与え、主は取られるって。主は本べきかなと。主の皆は本べきかなと。だから使えるものはの心としては、全ては天から与えられたもので、もともと私がそれを受けるのに値するものじゃないと。だからこんな私がっていうものなんですよ。全て受けるのに値しないのにもかかわらず、神が恵みとして私たちにそれぞれの命から始まって、あらゆるものを私たちに与えてくださってるんですよ。ご自分の独り子さえ惜しまずに死に渡されるほど私を愛しておられる神が、私に必要を与え、私から不必要を取られるんですよ。だから全ては天から与えられたもので、その神が私の全てを知っておられ、そしてその神は私のことを愛しておられるという視点から、私が与えられた時には神に感謝するし、私から何か取られた時にはそれでも神に感謝するんですよ。ああ、これは私にいらないものだったんですねって。私の肉はバタバタします。なんでこんなもん私にあるんだって、なんでこんなもん私から、これが私から取り去られるんだって。だからその時に神に対する信頼というのが使えるものの心には必要ですよ。いや、御子をさえ惜しまずに与えられた方が私の必要を取り去る方ではないって、御子をさえ惜しまずに与えられた方が私に必要ないもの、その必要なものを与えないはずがないって、神の恵みにその信頼するというのは使えるものにとってとても大切なものです。信仰です。28節で、あなた方こそ私はキリストでなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人じゃないですかって。で、私はキリストじゃないって、後に来られる方がキリストであって、私はそのキリストが来られる前に使わされたものだって。主人公はイエス・キリストであり、私はその前座に過ぎないって。だから、舞台とかで前座の人が主人公よりも上になることはないじゃないですか。落語とかもそうだけど、前座の人がその緊張してるみんなのその緊張感をほぐすわけじゃないですか。それが前座の人の、役割でしょ。後から来る大物芸人のためにその自分が労力かけて、時間かけて、いろんな準備したものを使って、後に来られるその主人公が引き立つように、主人公の声、主人公の話がもっと聞けるように、 場の雰囲気とかその心の準備をするわけじゃないですか。だからバプテスマのヨハネは私たちが罪を抱えていてその罪が許される必要があるんだって、もうすぐその神の国、その神の国の王がキリストが来られるって、だからその方が来られる前に自分の心をその神の前に持っていこうって、許される必要があるということを自覚しようって、それがバプテスマのヨハネの役割ですよ。そして主人公であるイエス・キリストが来られた時にこの方こそ私たちの罪を取り除いてくださる神の子羊なんだということを宣言するわけですよ。ヨハネは人々に罪の許しの必要を自覚させるもので、キリストはその罪を許す方です。だから使えるものの頭の中にないといけないのは、考えの中に自分自身は常にイエス・キリストの前座であるということを覚えている必要があります。だから称賛されるべきはキリストなんですよ。私がどれだけ労力してもその称賛されなくてもある意味いいんですよ。その人たちがイエス・キリストを称賛するのであれば。でも神はその前座として使える者たちの者たちへの報いというのを忘れることはない方ですよ。だから天で受ける報いというのはそうやってそのキリストのを指さして、でこの方が私たちが待ち望んでいるキリストだって、この方に救いがあるって、それを言い続けたことについての それにそうやって使えた者たちへの報いは神からありますよ。また29節ではその結婚式での、一幕というか、花婿と花嫁、そしてその友人について書かれています。イエスの時代、結婚式の企画や運営を担っていたのは花婿の友人だったそうです。だから花婿の友人の、ベストフレンドが、親友がこの大役を任されるわけですよ。だから自分の一番の友達がこれから結婚するという話です。まあ現代でも欧米の文化の中にはそのベストマンっていう、名残がありますけど、その新郎の、だから花婿の一番の友達がそのウェディングリングを預かってたりするんですよ。そういう風習はあるんですけど、でこの花婿の友人というのは結婚式にゲストを招待します。みんなに来てくれって、これ今、今度この人たちが結婚するから俺の大親友なんだって、ぜひ来てくれよって、祝いに来てくれって、そうやってそのゲストを招待します。そして最終的に、新郎と新婦、つまり花婿と花嫁をその式場にエスコートするというところまでがその友人の役割です。なのでその結婚式にエスコートして、みんながそこで祝う人たちが集まっていて、そしてその新郎と新婦がそこに入場して、そこでこの式が執り行われるんですけど、その時に花婿がその花嫁を迎えた時に発する喜びの言葉を聞くのがこの花婿の喜びなんですよ。ああこの人を私の妻にすることができるなんて、なんて私は幸せだって、自分の 花嫁に向かって私はあなたのことを愛してるって、俺と結婚してくれてありがとうって、これからよろしくなっていう、そういう喜びの声を聞くと、この全てを準備して、そのために労して、そのためにそのいろんなそのところで尽力したこの花婿の友人は喜ぶんですよ。どれだけ式場が美しく飾られていたとしても、どれだけの人が集められたとしても、花婿が花嫁を迎えた喜びの言葉がなければ、花婿の友人は喜べないんですよ。よかったっていう、嬉しいっていう、その言葉を聞くまでこの人は喜べないんですよ。まだ安心できないですよ。式にたくさんの人が来てるって、これ綺麗にできたなって、でもそこで最後の最後、お互いが お互いに対するその愛を伝えて、夫婦としてこれから新しい関係に歩むというその時の喜びの声を聞いて、この友人は喜ぶんですよ。バプテスマのヨハネは花婿の友人として、花婿イエスがその花嫁である救いを求める人々を迎え入れる喜びの言葉を聞くことが喜びだったんですよ。使えるものは何を喜びにするのか知る必要があります。じゃあ何を喜びにするんでしょうか。よく教会で使われる言葉、神に用いられるっていう言葉、別にそれ自体が悪いわけじゃないんですけど、私はあまり好きじゃないです。神に使っていただいて、なんかこのようなことをしましたっていうのような、その用いられることが喜びになってしまったら、私の行いや私の何かに対して尽力すること、この自分が労をすること、それが喜びになってしまったらまずいんですよ。なぜかというと、式場もきれいに整えた、人もたくさん呼んだ、そこで喜んでたら、花婿と花嫁が主人公にならないんですよ。花婿と花嫁が本当にこれよかったって、私たち結婚できてよかったって、出会えてよかったっていうのを聞いて初めて喜ぶからです。私も牧師であり、そして教師なので、このようにもう御言葉を教えて週に3回じゃないか、2回か少なくとも、でラジオを始めてからもう 5,6 年経ってるので、それを入れもうこの 5,6 年は少なくとも週に3回はメッセージしています。だからたくさんそのメッセージをすると、なんていうんですかね、その中で、今日のメッセージがどうだったとか、それも分かち合いとかでみんなに聞いたりするので、で一番その分かち合いの中で、自分の家族に、よかった今日は分かりやすかったって言われると一番嬉しいんですよ。私の肉はね、わかります、これは私が用いられてるっていうことを喜んでるっていうことを言いたいんですよ。私の喜びどころは違うよってことが言いたいんですよ。別に分かりやすいメッセージをするということが悪いわけじゃもちろんないです。それは素晴らしいことなんですが、そこを私の喜びとしてしまうと、今度はじゃああのフレーズが良かったっていうんだったら、次のメッセージもあのフレーズにどうやったらその近づけるんだろうかって、次はどのようなことを話したら私の妻は私の娘は、ああ今日のメッセージは分かりやすかったねって言ってくれるんだろうかっていうことを考え始めるんですよ。でも本来御言葉を教える、御言葉を分かち合う人たちのその使えるものの働きの中で喜びとするところは、それを聞いた人たちが、ああ神ってなんて素晴らしいんだって、そしてこの方のことをもっと知りたいし、この方とこの親しい関係を築いていきたいって、私はこの方の愛を受け取って、そしてこの方を愛したいって、その声を聞いたときに御言葉を教える人は喜ぶんですよ。本来この、まあ、牧師として教師としての働きを始めたときに、やっぱり慣れないというか、そのやらないといけないっていうことがあまりにも自分の思いの中に強すぎて、その一つのメッセージのアウトラインを作るということがもう私の仕事となってました。だから日曜のメッセージ、また木曜日のメッセージのアウトラインが出来上がって、もうそれがそのできたという、でき書き上げたということが私の喜びとなり私の満足となってたんですよ。そこにはその正しいその使えるものの心というのはないし、そして当然のことながら身が結ばれていくってことはそこにはないんですよ。良いメッセージをすることでもないし、神に用いられることでもないし、自分が神から愛されたっていう、その祝福されたっていうような気持ちになることでもないんですよ。使える時にはですよ。神との関係の中で自分が愛されているとか、恵みが与えられているとか、この関係が与えられているということをその喜びとすることは当然ですけども、人に使えるという働きの時に、私たちがその使えることによって自分が祝福されるから使えるんであれば、自分が祝福されていくのが喜びとなっているのであれば、相手がどうだっていうのは関係ないんですよ。自分がそれをやったということに喜びを見出しているようなことになっちゃうんですよ。 このことは、頭ではよくわかります。頭ではもちろんわかってるんですよ。自分の肉を喜ばせるために、肉がホクホクするためにやってるんじゃないって。頭ではわかってるんですよ。神の愛に応答して、その人に仕える、神に仕え、人に仕える、神を愛し人を愛するっていうことが当たり前だ、当然だ、それが仕える働きだっていうことは頭ではよくわかるんですよ。でも頭でわかってることを 100% 自分の生活の中でやれるかっていうのはまた別の話です。やれないことがほとんどというか、決してやれないんですよ。実は頭で理解したところで、それだけだったらね。じゃあその頭で理解していることを実際にどのようにしたらこの応答として効果的に使える働きをすることができるのか。対処法は最近ずっと話している第一ボタンをかけることですよ。私たちのクリスチャンとしての第一ボタンということは、第一ボタンというのはイエス・キリストの愛が、またイエス・キリストがその私のことを愛してるよって言ってくださるその言葉がかけられるということがどれだけ幸せなのかということを自分自身が味わっている必要があるんですよ。神に愛されていることがどれだけ自分にとって素晴らしいことなのかって。そしてもう一つは、私が救われたことをキリストがどれほど喜んでくださっているかということを味わっている必要があるんですよ。本当の本当で。その上で自分が使えようとしている目の前の人がその幸せを味わい、その人が救われることをイエス・キリストがどれほど喜ばれるか分かっている必要があるんですよ。その自分が使えている人を、御言葉を分かっちゃっている皆さんであったりが、神が彼はどれだけ愛されているかということを知って、そして神の前に出てって、ああ、あなたが私のことをこんなにも愛してくださってるんですねって言った時に、その神はその人に対して、皆さんに対して、そうだよって、私はお前のことを愛してるよって、その声を聞いた時に使える働きをしている者たちというのは喜ぶんですよ。だからまず自分がどれだけこの愛されるということを、イエス・キリストにあってその罪が許されて神に受け入れられているかということをまず分かんなければ、こういうことがこの人にも起こるといいのにというその発想すら出てこないんですよ。義務感からやっちゃうんですよ。やるべきだから、やる番だから、やる曜日だから。だから頭だけにならない、その対処法はこの第一ボタンを、神がどれほど私のことを愛しておられて、イエス・キリストによってどれだけその自分が許されて、そして私が許されたことをイエス・キリストが喜んでくださっているかということを覚えている必要があります。使えるものの働きは主イエスと使えている人の喜びのための働きです。自分のためじゃないです。その両者の喜びが、ああ主よ、私はあなたのことを愛してますって、神もお前のことを私は愛してるんだよっていう、その声を聞くことが使える者の喜びなんですよ。またバプテスマのヨハネは、あの方が盛んになり私は衰えなければならないというふうに言いました。バプテスマのヨハネはこのことをはっきりと理解していました。だから自分のグループからイエス・キリストの方に流れていくことこそがヨハネの喜びだったんですよ。ヨハネのところに留まっていたとしても、彼らはイエス・キリストからそのよく来たねって、私はお前のことを愛してるよという言葉は聞けないんですよ。自分のところにいる限りですよ。だからその人たちがそのイエス・キリストの方に行かないと、彼らは私はお前のことを愛してるよというイエス・キリストの言葉を聞くことがないんですよ。だから自分のグループからイエスの方に人々が流れていくことを見て、ヨハネは喜んだんですよ。よかったって、私は正しいことをやってるって、私の方からその人がいなくなったって人がいなくなって喜んでるんですよ。私たちの感じで言えば、私からアテンションがなくなって、千尋さん素晴らしいですねがなくなって、 いやー神は素晴らしいですねっていう風になっていくことですよ。肉は寂しいかもしれません。でも使える働きというのはそういうもんなんですよ。使える働き、愛するということは神の愛への応答です。当然だから使える働き、人を愛すること、それに一生懸命になると本質を見失います。神への愛、神の愛への応答だって言って、じゃあこれをやろう、あれをやろうっていう、そのあれをやろう、これをやろうという、その自分の行いに一生懸命になりすぎると、一生懸命になると本質、何のために使えるんだったっけっていうことがすっかり飛んじゃいます。私の働きというのはイエス・キリストと、そこにイエス・キリストのもとに行く人たちの愛してるよっていう、そのお互いのその両者の関係が立て上がっていく、そのスタートが切られていく、それを見て喜ぶのが使えるものの働き、愛することの醍醐味なのに、私が何かをその人のためにやってあげるということが自分のその神の愛への応答というふうに勝手に勘違いしちゃうんですよ。そうなると愛することが義務的になり、正しく従順に行うことというのが自分のやるべきリストのに載っていくんですよ。これをやろう、あれをやろう、こうしなければならない、これをしてはならない。だから苦しいんですよ。そして自分が頑張った分、よくやったって人に言われたいんですよ。言われたくなるんですよ。神の愛への応答は、二者が喜ぶための、喜ぶために使える働きです。神の愛への応答は、この二つのものの喜びのために使える働きです。一つは、神の喜びのためです。花嫁が救いを受け取って自分のところに来たときに、私はお前のことを愛してるよという、その喜びが、その喜びのために使えるものは使えるんですよ。もう一つは、二社目は、花嫁ですよ。つまり、自分の隣人であり、自分が使えようとしている人たちです。その人たちの喜びのために使える働き、それが神の愛への応答なんですよ。その人が許されて、救われて、神から愛されて、受け入れられているということを喜ぶこと、そのために使えるのが私たちの神の愛への応答です。そして神がその人を喜ぶために使えるのが私たちの神の愛への応答です。だから何かをすることじゃないんですよ。何かをしないことでもないんですよ。神の愛への応答というのは使えて、その人がイエス・キリストのことを知るっていうところですよ。そしてイエス・キリストがその方、その人に対するその愛を十分に注ぐことができるように、その使えるのが使える働きですよ。使えるものの働きにとって、忠実に働き続ける鍵となるのが、第一ボタンをかけ続けるってことです。こんな素晴らしい愛を、こんな素晴らしいその寛容を受け入れられるということを知ってほしいというところから人に使えるんですよ。だからキリストが、神がこれほどまでに私たちのことを愛してくださったのだから、互いに愛し合いましょうになるんですよ。これが分かるからです。これがどんなに素晴らしいことかが分かるから、だから使えるんですよ。使えるという、その愛するということがメインになるんじゃなくて、愛したらどうなるかっていうと、その愛した人がイエス・キリストとのその関係の中で、この愛をその受け取って味わうということがメインなんですよ。自分が何かをやるということがメインじゃないです。自分が何かやらないということがメインじゃなくて、メインになるところは、その人が本当にその神の愛を十分に受け取って、神から受け入れられているということを、その平安の中にいられるというのが一番のその目的です。使えるときの。で、それが、その働きが神の愛への応答になるんですよ。31節から最後の36節までですけど、これも2つに分けましょうか。31節から35節。上から来る方は、すべてのものの上におられ、地から出るものは地に属し、 地の言葉を話す。天から来る方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと、また聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は、神を真実であるということに確認の印を押したのである。神がお使わしになったのは、神の方は神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。イエス・キリストという方はどのような方なのか。この31節から35節でたくさん書かれています。イエス・キリストは上から来る方だって、また天から来る方だとも書かれています。そして全てのものの上におられる方で、神がお使わしになった方で、神の言葉を話される方だって。イエス・キリストは唯一父なる神を見た方であり、その方が見たこと、聞いたことを証ししてるんですよ。また神が聖霊を無限に与える方であり、父なる神に愛されている方で、父なる神から万物が与えられた方なんだって。だから普通の人間とは違います。 100% 人間だけど、その私たちと違う、全く次元が違います。私たちは上から来たものでもないし、天から来たわけでもないですよ。神と顔と顔を合わせて、いられるなんてできないものだから。この方をどう扱うかなんですよ。だから、36節。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。御子を信じるのであれば、この、御子に聞き従わない者はっていうのと、御子を信じる者はというのとが対比されているということは、御子を信じるということは御子に聞き従うということにもなりますね。逆に言うと、御子に聞き従わないというのは御子を信じないということにもなりますね。この文章からして、だから御子を信じるということは御子に聞き従うということであり、そして御子に聞き従うと永遠の命を持つんだって。命というのは神とのこの生きた関係ですから、神が愛してくださっていて、私も神を愛するというその関係が永遠に続くんだって。その関係は罪が許されて、神からその信仰によって義と認とされることで、この関係は始まります。そしてこの関係が始まったことを神は大いに喜ぶんですよ。永遠にわたって私と私たちとのその関係ができたということを喜ぶんですよ。その喜びのために神はイエス・キリストを使わしました。私たちからすると恵みですが、神からすると大きな犠牲です。自分の一人子が十字架で苦しむんですよ。鞭打たれて恥ずかしめを受けるんですよ。目そらさないで見ることなんかきっとできないんですよ。けれども神は私たちのことを愛してくださっていて、私たちに永遠の命が、永遠の神とのご自分との関係を与えたいがゆえに、神はイエス・キリストを私たちのために使わせてくださったんですよ。そしてイエス・キリストは苦しみ、恥ずかしめられ、十字架で死ぬということを通して、私たちがその神の愛を受け取って許されて喜ぶということの、この喜びのためにイエス・キリストは使えてくれたんですよ。父なる神が私たちを受け取って、父なる神が喜んでくださるためにイエス・キリストは使えてくれたんですよ。私たちのザ・モデルじゃないですか。その時のイエス・キリストの姿はね、人とは思えないようなものだったわけでしょ。殴られて、鞭打たれて、もう血が出て、もうどうしようもないぐらいですよ。イザヤの53章に書かれている通りですよ。それをやってくれたんですよ。だ、そうやって使えたんですよ。なぜかというと、やらないといけないからじゃないですよ。私は神の子だ、神から十字架にかかるように命じられた、これが私の生きる道みたいな、だからしなければ、やらなければならないとか、そんなんじゃないですよ。そこに喜びがあったんですよ。 神が喜ぶことを、私が神との関係に喜ぶことを、そのイエス・キリストはその先に見て喜びとしたんですよ。そのためだったら、この苦しみを通って、この恥ずかしみを通って、十字架での死をも厭わないって、このここまでしてくださった、しかも普通の人間じゃない、その天から使わされた神であられた方、その御子を信じるのであれば、私たちにはこの永遠の命が与えられるんだって。逆に御子に聞き従わない、つまり御子を信じない者たちというのは、神の怒りがその上にとどまるとありますけど、その神の瞬間的な怒りとかとは違います。この恵みや愛やこの忍耐がその入っている怒りですよ。その先にあるんですよ、この恵みがあって。その上で聞き従わない、その上で従わないということは、神はその罪を取り除きたいんですよ。でもイエス・キリストの命以外に人の罪を取り除くものがないんですよ。その人がどんなにその一生懸命神に願ったところで、その罪は取り除かれることはないんですよ。その人がどれだけたくさんの生贄を捧げたとしても、どれだけの善行を積んだとしても、その人が犯した過去の罪というのはなくならないんですよ、決して。ただ唯一イエス・キリストの命によって、イエス・キリストが流してくださった血によって、その私の罪は贖われるんですよ。イエス・キリストが命を支払ってくださるので、私の罪というのは、その私罪が私から取り去られるんですよ。それでもその罪はどっかに持っていかないといけないから、なかったことにはできないので、それをイエス・キリストが負ってくださって、神の私に向けられていたこの怒りが、神の怒りが私の上にとどまるべき、その怒りがイエス・キリストの上にとどまったんですよ。それが十字架ですよ、そのピークが。イエス・キリストを信じて、そうやってあがなわれない限り、私の罪は、私たちの罪は取り除かれないんですよ。それを信じたら永遠の命を持つようになるし、そのイエスを信じたこと、また永遠の命が与えられていること、それはイエス・キリストを聞き従うようになるという身で見分けることができます。イエスに聞き従う身というのは、神を愛し人を愛するという身です。神と隣人の愛し合った時の喜びのために使える、その働きが私の中に与えられて、私のその人生を通してその実が結ばれているのを見て、私は確かにキリストに聞き従ってるって、確かにイエス・キリストのことを信じてるって、そうやって確信していくことができるんですよ。イエスを信じないと、こんなことに、相手の喜び、神とのその相手の喜びのためにその使えるっていう発想すらないですよ。重要なのはできているかできていないかではないです。重要なのは、私の第一ボタンがちゃんとかかってるか、それが重要なところです。第一ボタンがかかってるんだったら、それを十分に見つめて味わえばいいんですよ。神がどれほど私のことを愛して喜んでおられるのか、私の罪が許されて、どんなにこのことが素晴らしいことなのか、私が神のイエス・キリストの花嫁としてその迎えられるということがどれだけありがたいことなのか、それを十分に味わえばいいんですよ。神が私の救いを喜んでおられるということを十分に味わえばいいんですよ。私の霊が、私の魂がキリストによって救われたということを喜んでいればいいんですよ。そうすれば、身というのは、イエス・キリストに従うというのは、また神の愛に応答するということは自然に結ばれるんですよ。神の愛への応答をやるっていうのはちょっとした間違いになり得ます。神への応答だからこれやりますっていうのは何か違います。神への応答っていうのは、そして使える働きっていうのは、内側から溢れてくるものです。 あまりにもありがたいから、あまりにも素晴らしいから、神がそのまだ神のことを知らない人を愛している愛、その人の愛がつながって、その人がその神の愛を知って、その人がその私が感動したようにその神の愛を味わうといいのになっていうところからその行動が起きてくるので、それが私のその心を突き動かすから、だからそれに応じたその行為が生まれるんですよ。だからやらないといけないからとかやるべきだからっていうことではなくなってくるんですよ。自然とその行いが与えられるんですよ。良い行いは与えられるものでしょ。だから与えられるには、この神の愛とか、神によって許されてるとか、イエス・キリストにあって許されてるとか、受け入れられてるとか、神が私のが救われたことを本当に喜んでおられるという、この第一ボタンがかかる必要があるんですよ。もしできていないんだったら第一ボタンかけたらいいんですよ。聖書にたくさんありますよ。神がどれだけ私たちのことを愛しておられるのか、それを何度も何度も反芻すればいいんですよ。自分で自分のことを否定するようなことってあります。こんな私があって、神に受け入れられるわけがないって、こんな状態の私がその神に、その神の愛に応答できるはずがないって、いや、できないんですよ。応答なんて自分の意思でできないんですよ。だけどこの第一ボタンをかけてもらって、その愛、神の愛とか恵みとか許されたこと、その福音を味わっていると、自分の意思を使って矛盾してるようですけど、神が良い行いを与えてくださる、つまりその愛の実というのが勝手に結ばれるんですよ。だからできちゃうんですよ。やらなければならないと一生懸命やってたらできないのに、ちょっと後ろに引っ込んで神の愛を思い巡らすとできるようになるんですよ。面白いですね。だから誰も、これは誰かこういう力があるからとか、こういう賜物があるからとか、そういうものじゃないんですよ。愛するというのは賜物と別だから。パウロも第一コリントの12章でその聖霊の賜物についていろいろと説明した後に、あなた方にさらに優れた道を示しましょうって。だから愛するってことは賜物と違うんですよ。賜物を使う動機ですから。愛というのは全ての人に聖霊によってその人の心に注がれているものです。だから賜物も何も、愛というのは全ての人に与えられるものですよ。賜物というんであれば、その聖霊の賜物と違って、これは全員に、全ての人に与えられている賜物です。この神の愛を賜物というのであればね。私たちは覚えている必要があるのは、神は私たちが救われたということを本当に喜んでるんですよ。よかったなって。その後なんかこんなことしてあんなことしてって僕らはその考えるんですよ。けど神はただ単純に、神が私がそのイエス・キリストを信じて、そして義と認められて救われたということをただ単純に喜んでるんですよ。よかったなって。私たちの喜びというのは、これを理解するところから始まります。神が私の救いを本当に喜んでくださっているというところから始まります。神への応答も、これを理解するところから始まります。使える者の喜びは、神が私たちの隣人の救いを喜ぶことであり、私たちの隣人が神に愛され、許され、受け入れられ、その人が成長していく歩みを喜ぶことを見て、私たちは喜ぶんですよ。私がなんか幸せになるということを喜ぶんじゃなくて、私が成長するということを喜ぶんじゃなくて、私がより確実に天国に入れるということを喜ぶんじゃなくて、神が喜ばれること、その人が、使える人が神に喜ばれて、その人が神との関係を喜ぶことを喜びとするんですよ。人の喜びが私の喜びになっていくんですよ。これが教会ですよ。教会は喜びから始まる愛の実が結ばれ、そして収穫していく主イエスにある人間関係ですよ。だから私たちお互い使い合うことで、その実を、自分も実を結ぶし、相手が結んでいく実を収穫することができるんですよ。最後にちょっと、 ノートに ないもので申し訳ないんですけど、ないからちょっと今時間かけてるんですけど、ガラテアの、5章、ガラテアの5章の22節と23節、御霊の実です。しかし御霊の実は愛で、愛というもののフォルダの中に喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制というのが入ってるんですよね。これって面白いと思いません？なんでかっていうと、この愛というのは最初の2つ、喜びと平安というのは、ある意味その神との神から愛されていることを、神に受け入れられていることを、神が私の救いを喜んでくださっているっていうところから始まるものなんですよ。喜びと平安というのは、この2つがまず私の中にあるから人に使えるんですよ。神への、この愛の、神の愛への応答として、その相手が、他の人が神との関係の中で喜べるように寛容し、親切にし、善意し、誠実にを尽くし、柔和をして、柔和になって、そして自制するんですよ。他の人との関係の中に喜びとか平安というのは、その完璧なものというのはないです。お互い不完全だから。お互いの関係の中にこの完璧な喜びや平安や愛を見つけようとすると、その無理なので苦しいです。で、私たちが完全な喜びと平安、もちろんその教会の中に喜びとか平安というのはありますよ。けれども完全な喜びや平安というのは神から来るんですよ。で、自分がそこの喜びや平安の中で十分にその満たされているから、相手に仕えることができて、不完全同士じゃないですか、私たち。不完全なもの同士だからこそ寛容とか親切が必要になってくるんですよ。神に対して寛容とか親切とか必要ないじゃないですか。神は完璧なわけだし、こっちが神に親切にしてあげるとか、神のために自制するとか、意味わかんないですよ。でもこれは、その明らかに最初の2つは神との関係の中に完璧なものがあります。お互いの関係の中にも生まれます。でも寛容から後の6つというのは、明らかにこれ人間関係の中にその結ばれる身じゃないですか。だから神の愛への応答を愛するということは、神の喜びのために使え、神に愛される人のために、その愛される人の喜びのために使えるものなんですよ。そのために寛容や親切、善意、柔和、誠実、柔和、自制が必要になってくるんですよ。で、そうするとその人が喜ぶためにっていうふうに、その求めて、使えていると、これらが必要になってくるから、自然とこのような実が結ばれていくんですよ。自制しないといけないから、自制するでは結ばらないですよ。だから何が何でも第一ボタンです。神が私のことを愛しておられること、私が救われたことを神が本当に喜んでおられること、そして私の罪が許されて神との永遠の命が与えられているということ、これがどれだけ素晴らしいことなのか、それをもう骨の髄まで満たしてもらうということが、私たちのこのクリスチャンライフの醍醐味です。そうすると実というのは結ばれるものです。神の愛への応答というのはついてくるものです。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従う者として、仕える者として、この心を、この喜びを覚えていることができますように祈ります。天の父さん、あなたが私のことを愛しておられ、私が救われたことを本当に後悔とかじゃなくて、本当に喜んでよかったなって言ってくださる方であることを心から感謝します。イエス・キリストのを犠牲にしてまで、多くの大きな犠牲をあなたが払ってまで、ものすごい痛い苦しみを通ってまで、私の罪が許されて、あなたの前に信仰によって義と認められて、そして永遠にあなたと愛し合う関係に引き入れられるということを喜びとしてくださったことをありがとうございます。このあなたの愛を受ける資格のない私であるにもかかわらず与えられたこの恵みを、本当に私自身がもっともっと喜ぶことができるように、そのためにもっとこの恵みを、あなたの愛を知ることができるように、どうぞお助けください。お願いします。頭で分かっていてもできないこと、やりたくないことあります。けれども本当にそういう時にこそ どうぞあなたのこの愛を思い起こす、ために御言葉を読んだり思い巡らしたり、そして祈ったり、また仕えてもらって祈ってもらったり、御言葉を示してもらったり、時間を使ってもらったりできますように、どうぞ私の歩みを、助けてください。そして、この第一ボタンをかけ続けることができますように、そして心の中に喜びと平安が満たされて、そして周りの人たちに仕えていこうっていうその思いが与えられて、こんな素晴らしいものだったらこれぜひ知ってほしいって、ぜひ味わってほしいって、その人の幸せを喜びをのために仕えていくものとなっていけますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。どうか使えるもののイエス・キリストに従っていくものの心と喜びを与えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。